未来を作る企業アプリケーションアーキテクチャ戦略という題しまして、1時間ほどお話しします。株式会社アークウェイ代表の守屋です。よろしくお願いします。さて、始めます。ちょっと簡単に弊社の説明だけ恐縮ですがさせていただきます。弊社は未来デザインというビジョンをですね、実は昨年度変えまして、デベロッパーハピネスというビジョンで8年ほどやってきまして、開発者の幸せとは何かというテーマで、簡単に言いますと高速開発というのをひたすら研究してきました。で、行き着いた末に早くなってもあまり幸せになってないなっていうところに僕が感じまして、再度会社のビジョンを昨年度再設定しました。で、未来デザインという名前に変えました。で、未来の企業価値向上のためにアーキテクチャを最適化コンサルティングサービスって書いてあります。よく分からなくなっていると思うので、簡単に言うとアーキテクチャの戦略を立てます。企業における、もう何社もやってるんですが、簡単に皆さんの言葉で言うと標準化とか、そういったことにちょっと近いところもあります。で、次にアーキテクチャ構築サービス、これは同じように戦略に従ってアーキテクチャをビルドアップしていくサービスです。もちろん我々が作るときもありますし、作っていただくこともあります。何を観点として入れていくかっていう、アーキテクチャ策定というサービスを持ってますので、そちらでアーキテクチャの要求定義、アーキテクチャ自体の要求定義、品質特性の考慮、プロトタイピング、動作確認します。で、その後に成果物としてトレーニングまで作っていきます。開発トレーニングまで作っていきます。その企業に特化したものを作っていくというサービスになっています。で、最後が、アーキテクチャガイド作成サービスといいまして、これが簡単に言いますと、作り方、ブラックボックスになっているシステムを我々の方でアーキテクチャ解析します。アーキテクチャがどういう構造になっていて、こういう開発してて、この辺でよく落ちてますねとか、この辺でよく止まってますねとか、この辺で工数変わってますねっていう、いわゆる僕の観点で言うと、問題児って言われるところがあります、企業に。問題のアーキテクチャって必ずあります。あるいは、アーキテクト自体が問題のケースもあるんですけども、アーキテクトが入ったことによって毎回失敗していくケースがあります。ちょっとこれかなり厳しい言い方しますと、実はアーキテクチャをたった3分ぐらいで決めるケースも多いです。なんかよくこう提案書の中にですね、フロントサービスバックみたいな形で、ドラム缶が1個ありますかね、皆さん好きな。で、最後に決めるのが SQL かオラクルかって、ただパッて決めるだけなんですよ。この一瞬で決まってるんですよ、実は。マイクロソフトの売り上げもですね。マイクロソフトの方いたらごめんなさい。ごめんなさい、鼻入っちゃう。この3層ですね。で、もっと好きな方ですと、こういろいろ、なんとか層って作りますよね。これ本当に作れるんですかってことです、その会社で。振り返りですね。で、ところがアーキテクトの方っての序盤に入ることが多いので、どうしても振り返りが難しくて、火消し専門の方がいたらアグリーしていただけると思うんですけど、火消しの方ってこれを直してきます。あるいは使わなくしてきます。これつながんないからやめようよみたいな。あるいは最終的に使われてないでバイパスされて、ここから直接書いてときます。 DB 直接みたいな。 アーキテクチャはこうだったんですよ。でも最後は DB に直接書くみたいな。これがチューニングです。あるいはトランザクションサーバー立てましたと。最後はリードオンリーだけにしましたと。ノーロックにしましたとか、チューニングしますと。チューニングじゃないですよね。ちょっと節外れそうなので進めます。ごめんなさい。っていうサービスをやっております。で、ご好評いただいているのが戦略サービスというところから入っていくサービスが、昨年来使ってまして、何社かで今適用してます。今、大きい会社様ですと、今、この前は1400くらいの画面数があるものを整理して、アーキテクチャも整理して、Java、VB、Web みたいなのをどういう方向性にするかみたいなサービスを昨日やりました。先月ぐらいですかね、先々月ぐらいから始めてます。で、もう1社さんは、今後ですね、何年かで作っていくアーキテクチャをどうしていきますかという観点で、全社のアーキテクチャリングをどうしますかっていうのを今お手伝いしています。はい。 ご興味あれば。で、アーキテクチャサー、サク、サの、ごめんなさい、構築サービスっていうのが、アーキテクチャを実際に作っていくサービスので、ですので、これ、高速化開発みたいな、10倍早くみたいなのを実現しております、実際に。10倍早いというと、ちょっと嘘くさいので、だいたい1.2倍早いって言っても構わないですけども、実際に10倍ちょっと、一番早い方で10倍ぐらい早くなってます。で、今日はその中のアーキテクチャ策定のサービスの内容を少し皆さんと共有して、どういう考え方でやってるかっていうのをぜひ共有できればなと思ってお話ししようと思ってきました。なかなかない概念ですので、概念をぜひ覚えてください。それでは、戦略をまず皆さん考えましょうと。これ、ウィキペディアから少し持ってきたものですね。特定の目標達成のために、総合的な調整を通じて、力と資源を効果的に運用する技術、理論であると。あるいは、長期的な視点で活動全体の方向づけをする。これがちょっとピンと僕は来てるんですけども、まず僕のコンサルティングでもすごく重視してます。まずは結論から考えるんです。最終的な構造から考えるっていうのを重視してます。あと、全体から考えるですね。どうしても皆さん自分の仕事に集中してしまうので、アーキテクチャを作るところだけにフォーカスが当たってしまう。それ以外の制約一切見えなくなってしまうので、そういうところをですね。あと、しないことを決める。これ、ものすごく重要です。最終的に見ると、いらなかった仕事、あるいはドキュメントっていうのもピックアップします。最終成果物につながらないドキュメントって結構多いですね。企業によっては、実は6割以上がいらないと思います。あるいは書いてないドキュメントがあるかもしれないです。両方あります。で、しないことを決めるってことが、戦略上重要なことは、もう一つ利点があります。しないことを決めたので、やっと新しいことができるよってことです。これ大きな決断なんですけど、必ず企業の中では重要な決断になってきますので、ぜひそこを共有したいと今日思っています。あとは仮説ですね。目的達成と仮説、あくまでも仮説です、皆さんがやろうとしていることは。なので、失敗する可能性もちろんあります。ところが、方向性をつけることが最も重要です。ですから、失敗しないようになるべく分析していくんですけど、もちろん失敗する箇所も出ます。ですが、仮説なので、それをめげずに進めていくと、成功に近くなっていくという形ですね。成功はいきなりできないです。補正が必ず必要です。ただ、大きなストラテジーのもとに成功が大きなものが取れるというのを思ってください。後で説明していきます。そこで、私が考える、未来を作るアーキテクチャ戦略ってどういうことかっていうと、ちょっと企業の方、ない方も、SI の方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、そういう、ちょっとそこを置き換えて、自分の企業に対して考えていただきたいんですけども、企業価値向上のために、中長期的な視点で、アーキテクチャの再利用を考慮し、ここがポイントです。アーキテクチャが再利用されるべきものと理解しています。そこで、アーキテクチャ最適化、これは同じものを再利用していくという観点の最適化です。と、戦略的組織のシフトを目的としていると。かつですね、アーキテクチャ同じものを使う、かつ企業が作りたいアプリケーションにフォーカスさせるっていう戦略を立てるということですね。これがないとですね、企業でただアーキテクトがいても、厄介者になります。コストダウン屋さんになります。なので、自分たちの価値を上げるために戦略に対応できるような順番で進めていくっていう意味ですね。あと、この後ちょっとゆっくり説明していきますので、を目的として情報システムの方向性を決定する、非常に重要な役目です。で、もちろん戦略が大事であれば、じゃあガバナンス、一方でガバナンスなんだっていう話になります。戦略だけではガバナンスにならないですよね。じゃあガバナンスって何かって、分かりますか？戦略に関連して。戦略をどうやればガバナンス引かせられると思いますか？皆さんが戦略立てましたと、こういう稟議書を上げましたというところで、次にどうやればいいか。モニタリングしていきます。ガバナンスは戦略をモニの実行をモニタリングすることでガバナンスが効いてきます。それはあらゆる分野でそうです。 じゃあ次に、アークテクチャ戦略の目指す方向性、今2つ説明しました。再利用、つまり同じアークテクチャを使い続けるということですね。あるいは選択していくということですね。ここに未来が抜けるといけないので、再三再四説明します。これは残念ながらコンサルティングしていくと、分析していくとですね、現状を分析しますので、現状ですよ、今を分析すると過去のものを分析していくことになります。ですね、残念ながら課題が、皆さん課題分析必ず最初します。提案書を書くとき課題に最初は 2B と書くんですよ。ちゃんと As is to be 書きますよと書くんですね。書くんですけど、この As is 分析してる中でどんどんどんどん課題の方に持ってかれちゃうんです、頭の中で。課題分析しちゃうと、この時点の課題解決をどうもソリューションで出しちゃうんですよ。トゥービー書いたんですよ、最初に。書いてあるんですよ。ここが前に行ってないんですよ。で、ぜひここを考えてくださいっていう話を今してます。これ分析してるっていうところで、ここもう半年とか1年ぐらいやってる方もいるんですけど、一生懸命昔のモジュールを洗い出します。何を使ってるかって。で、僕が毎回未来未来って言ってるのは、ここのソリューションを出さないと、日本も全て含めてですよ、みんな良くならないです。よく課題はこうでって稟議書書きますよね。今の課題です。10年後の会社を作っていくときに、どういう 2B に向けた課題をせめて少し、ここも当然分析して構わないんですけど、 2B になるときの課題っていうのは結構重要になってきます。で、今再利用っていうのは未来に再利用するものです。これ再利用っていうと現状分析だけで終わってしまうので、そこの間違わないように、これですね、行くたんび言っても忘れます。なので、今もう何回も言いますけど、途中何回も出てきますけど、前に向けろって、前を向くっていうこと、行為がものすごく大事です。あと、ソリューションの合戦略性ですね。戦略に合ってるかっていう、このグラフは、そのグラフですね。アークテクチャ管理された状態になっている、要は再利用可能な状態になっているアークテクチャに従ったシステムの数っていうのと、次が戦略に合ってますかってオーダー数が伸びていくって感じです。企業の中のいわゆる皆さんが案件って言ってるところですよね。それは SI の方でも同じです。同じような案件を同じようなアークテクチャでやっていくと、もちろん利幅が出るということですね。で、すごい当たり前の話しますよ。あらかじめ準備していれば作らなくていいってことですね。で、これもちろん1個ではないです。何個かのアークテクチャパターンにもあると思います。もちろん小ささ大きさもあると思います。ところが、感覚的に皆さんはソリューションを選ぶときにあるパターンを選んでます。あるいはベンダーさんに任せてる会社だと、ベンダーさんの中でこれをやってます。このアークテクチャでいこうってはめ方があります。で、これがいわゆるぴったり入ってないと動かないシステムになります。これが動きますかって確認が誰も保証してないんですね。あるいは企業によっては全部のシステムで違うアークテクチャで全部が組み込まれています。あるいは SIA の中でもそうです。パッケージ以外ではほとんどバラバラで作っているケースも多いです。で、我々はさらに UI の方も少しパターニングしていきます。このアークテクチャに従うとどういう UI パターンになっていくかっていうことを、一番少ない会社で約6個、もちろん難しい画面を除いてかなりの部分がカバレージきます。多い会社でも二十数個ですね、をパターニングしていくということで、アーキテクトがこの UI まで踏み込んでパターニングします。こういう案件なので、このパターンで作れそうだねっていう、この再利用率をちょっと上げるって感じですね。で、フレームワークの話になると若干下がります。僕の感覚ではフレームワークを使いなさいっていう感覚だと、もうちょっと下がってしまいます。で、作る部分を減らすから、 早く作れるよっていう単純な感じ、あらかじめあるので早く作れますよっていう形ですね。よろしいですか。で、簡単に言うとパラメーターにアーキテクチャを入れるってことですね。まあ、DI が好きで、ディペンデンシー、まあ、を入れたいっていう、まあ、コーディングが好きな方でしたら分かるかもしれないですけども、DI で言うと、アーキテクチャをインジェクションするという形のイメージですね。よろしいですか。で、この工程が、だいぶ進んでくると、私どものお客様ですと、だんだん進んできます。最初は設計開発にかかる部分は一部分がこのアーキテクチャで賄えるようになります。で、次に、まあ、ここを期待してほしいところなんですけども、要求定義からそのアーキテクチャ、あるいは UI のテンプレートを利用して要求定義をしていきます。よろしいですか。こうすることで、最初から本物で作ると。いう状態が作れるようになります。まあ、何社かやってますので、約3ヶ月ぐらいかかった画面ですね、32分で作ってくる方が出てきます。10倍って言いましたけど、実はもっと早い方もたくさんいまして、人に、まあ、ちょっとすごく残念な話だけ一つ言いますと、これ女性がいないんですけども、女性が一番早くなります。一回こうへこむんですね、女性は。やはりなんですけども、最後伸びてきます。男性がちょっと途中で諦めるんですね。今日飲み行きたいなとかちょっとなんか言い訳をしだします、男性はですね。ただ男性でも会社で3人ぐらいがヒュッて伸びますね。これ実は僕ストップウォッチで全部測るんですね、ひな型を作る時間を。徹底的にやります。これ素振りって呼んでます。で、10回以上やります。で、計測して測っていくということをやって、このスピードアップを測ってきます。で、そうなると何ができるかというと、要件定義で本物でお話しして、こういうシステムですねっていう形でユーザーから尊敬の眼差しで見られるっていうのがフィードバックとしていただいています。そこは全く僕期待してなかったんですけども、ユーザーの方からもう、あの人でお願いしますとか、バイネームになってきます。あの人でやった方がシステム早く作れるからという形ですね。で、ここで忘れちゃいけないのが、すでにアーキテクチャが動作するってことです。なので、最初からデプロイします。で、3つ目ですね。今度テストですね。今度精度を上げたくなります。次のフェーズになると。リリース後のテストのフェーズも、アーキテクチャに従ったドキュメントができます。標準オペレーションは、まあ、画面で言うと、一覧検索編集みたいな流れがありますから、その中のテスティングができると。で、参照系はあまりテストではエラーが出ないので、どちらかというと更新系でエラーが出やすいので、更新系にテストケースが増えていくという形になります。もちろんトランザクションを含んだところも、まあ、トラブルの要因になります。これ次に、まあ、ファクターとして出てくるのは、アーキテクチャかなり硬くなると、どうしてもその複雑な処理をしたがるんですね。で、なるべく要件定義で複雑な処理を入れないっていうことが早く作る秘訣です。一つは。なので、本物で見せていくと、それを抑えられるんですよ。ところが、まあ、変な話、すいません。Excel で書いた画面定義だと、Excel になっちゃうんですよ。ほとんどのユーザーの要求は Excel なんです。Excel の画面ってグリッドなので難しいんですよ、ウェブで作ると。ずっと口開けてますから、スクロールしたいとか、ソートしたいとか、ほとんどの難しい処理できるは、実は企業あるいは SIA の方で難しい処理ができる方はここをやってます。残念ながら。これもテンプレート化します。で、Microsoft のコンポーネント、あるいは他のコンポーネントあるんですけども、企業に合ったものってなかなかないんですよ、実は。ちょっと足んないんですよ。ちょっと足んないとこの工数がものすごい増えます。さあ、シェアポイントもそうです。アーキテクチャがすでに存在するので、非常に簡単です。ああ、簡単だね。これでいけよ、みんな。みんないけっていう指示が出たので、難しい画面がものすごく難しくなります。 ここ結構ポイントなんですよ。簡単なものほど難しくなるっていう概念を皆さん持ってください。簡単なやつでいいじゃんっていうのが実は難しい選択をしています。ユーザーにしたら Excel みたいなのを簡単に作れると思っているんですね。 Excel で設計書を作って Excel でデモして Excel で見せてるんだから Excel みたいになりますよね。 Excel の否定をしてません、すいません。そういう本物でやった場合に要求定義っていうのは非常に高速にできてくるってことですね。かつパターンがあるってことですね。いいですか。そう、ダブルです。早く早くです。ちっちゃくして早くです。じゃあ次どうすればもっと早くなるかって考えたいですよね。で、アーキテクチャに関してはアーキテクチャの構造をちっちゃくするってことです。先ほどさっき説明しましたけども3レイヤーの話しましたけども、なるべく編集ですね、メンテナンス考えてどの一箇所になっているかどうかっていうのをチェックしてください。まあ、どんなアーキテクチャでもシステムでもいいんですけど、変更してみてください。まず、まあ、何層あってもいいんですけど、自由なんですけど、例えば DB の中のカラム1個直してくださいと、カラム1個追加しましたときに何箇所直しますかってことです。これ1日以内にできなかったらそのアーキテクチャは要注意です。メンテナンスほぼできてないです。まあ、自分の動かないシステムを想像してください。このアーキテクチャがものすごく難しくしたとしてもこれ難しくなるときがあります。たまに気をつけないと。これを検証するためにアーキテクチャを作った後に修正の検証とかしてください。そうするとメンテナンスが非常に簡単になります。もう一つ大事なのは、構造ですね。当たり前ですね。アーキテクチャなので。例えばデータをロードしますみたいな。処理自体も構造なので、すごく当たり前ですけど、データをロードする、まあ画面生成する、エラーチェックするみたいな。ブロッキングをしっかり分けていくということですね。これすごく基本事項ですけど、やってないケースだとコードがリーディングできません。さっき言った修正箇所は、例えばロードの箇所で1箇所、画面の設定のところで1箇所、次にバリデーションで1箇所。イメージがつかないとダメなんですよ。3箇所直せばいいんだと。これを会社全体で共有し始めるとものすごいことが起きてきます。これ今ほとんどブラックボックスなんですよ。アーキテクトが見たとしても。いいですか。揃ってるっていうのはこういうことですね。と、設計書も、これ戻りますよ。設計書もこの順に書いていくんですよ。今のほとんどのある設計書がコードに落ちないです。ダイレクトに。なぜかっていうと、作るものの構造は決まってないからです。一生懸命設計書たくさん書きますよね、Excel にこう、なんとかして、なんとかしてとか、DB 何してとか。この順番を定義することまでがやってないと、設計書を開発に渡すってことにならないです。オフショアに出すってことにもならないです。だから多分、日本の方がオフショア出すとね、トラブルが起きるのは、ここまでができてないので、そういうことですね。ちょっと長くなっちゃいました。すいません。じゃあ今度もうちょっと話を戻します。じゃあお前の言ってるアーキテクチャってどこから言ってんだみたいな話ですね。で、エンタープライズアーキテクチャやってる方1名いらっしゃいます。で、次システム設計やってるアーキテクトの方どれぐらいいらっしゃいますか。次、アプリケーション構築している方、設計とかしている方、どれぐらいいますか。アプリケーションとアーキテクチャのシステム、なかなか難しいんですけどね。実はマイクロソフトでは、アプリケーションというとシステムをちょっと意味しちゃいます。実際には。一般的に言うと、システムというのは、ハードウェア、ソフトウェア、まあ、先ほどネットワークも入っている状態になります。でアプリケーションというと、まあ、ソフトウェアの世界になります。マイクロソフトでアーキテクチャというと、ほとんどがこのアプリケーションアーキテクチャですから、パターニングもマイクロソフトのパターンでいうとアプリケーションアーキテクチャがどっちかというとシステム構成のアーキテクチャになるケースもあります。 じゃあこのどこを企業で守るんだと。例えば DB をきれいにしたいってアーキテクトの方がいたら DB を管理されている状態になっています。まあ有名な会社さんですとフロアごとにデータベースのスキーマ図が書いてあります。お前の部署はこのデータベーススキーマがあるからここに書いてあるという方もいらっしゃいます。僕が言いたいのは管理人が必要ってことです。きれいにしたかったら、システムを揃えたかったらシステムのアーキテクトあるいは管理する方がいらっしゃるべき。 EA でしたら全工程に必要なのでものすごい人数になります。で EA だとかなり大きな会社でないとかなり難しいんですが、それでも効果は出ます。ところが EA が悪いのは工程ばかり気にしすぎて全体のアーキテクチャ論があまりないんですね。 EA 自体のフルデザインというのがないので、これ5年ぐらいいくと我々は何やったんだろうって形になっている企業さんもあります。正直言いますと一生懸命5年間分析しました。先ほど言った話で戻ります。プロセス分析しました。ビジネスプロセス探しました。2万5000ぐらいありました。じゃあどうしようと、どうしたいかがやっぱり作らないと作れないです。システムもそうですね。我々の会社こういうシステム構成にしようと決めていくと。アプリケーションもそうです。あるいはプロジェクト単位で管理されている会社さんもあると思います。プロジェクトもこういうタイプのプロジェクティングをやっていこうと。でアーキテクチャっていうのは簡単に言うと構造とその利害関係者が持つ視点ですねから書いたビューですね。構造とビューで表していくべきものになります。ちょっと対象って書いてるのは対象物が違うからですね。でスコープリングが大きいアーキテクチャをもちろん持ってるとメンテナンスは非常に難しいです。成功したいのであればこの視点を揃えるってことですね。エンタープライズアーキテクチャだってもうどの場所から回していくかっていうところを決めることが重要です。分析は後にしてください。スコープリングが先です。分析キリがないです。もう動いてるコーディングの分析はキリがないのでアーキテクチャのやる範囲を決めてから分析です。いいですか。ここかなり間違うと分析で5年とかかってしまうので結果が出せないですね。じゃあアーキテクチャ何がいいのって話ですね。まずは知識の共有になります。これ何個かチーム作ってきましたのでアーキテクチャでこう名前がだんだんついてくるんですけども、まあ皆さんで言うとシェアポとかノーツとか、まあ、分かりやすいもので言うと、まあ、SAP もそうかもしれないですけども、どっちかっていうとパッケージ名で呼んでるっていうよりもこうアーキテクチャで判断してます。作る方から見ると。でこれ教育があんまないんですよね。残念ながら教育とメンテナンスあるいは外部委託してるケースにもこのアーキテクチャで作りなさいっていうガイドラインになります。よろしいですか。それが先ほどのこの部分まで書いてないとレギュレーションほぼ無理です。皆さんが書いてるコンポーネント図あるいは MVC ぐらいのレベルだとほとんどバラバラになります。はい。あと、まあ、目的ですね。これ目的必ず品質特性っていうのをチェックしてください。これはちょっと残念ながら時代背景で変わります。若干品質特性がで我々は品質特性にレベレージつけてきます。アーキテクチャに必要な機能に対して品質特性をクロスで掛け算してきます。で、何でもかんでも品質特性上げていくとほとんど作りきれないので、どこの、まあ簡単に言うと、ハイ、ミッド、ローっていう3レベルに切り替えます。品質特性に関して。それを全機能に対して一貫性を保たせます。いいですか。まあ、それが品質特性のところですね。であとものすごく大事なのは動かすってことですね。つなげてみるってことですね。これ机上の絵で終わらすケースが多いのでこれでまあほとんどミスが起きます。なんかまあ3つ丸があんだから動くだろうみたいな、まあ、僕も丸太選手書いてないですね今。残念ながら僕自身もそうなんですけど残念ながら丸太選手書いてない仕事をしてます。丸太選手どこまで戦えるかってことですね。そうじゃないです。やっぱ動かしてみましょうってことですね。 で、これやるとまずいですと、動きませんと。でセンスの言い方って鼻が利くんですよ。ここのモジュールやまずいんじゃないですかとか、実際にここの PDF 変換はエラーが出るんじゃないですかとか、動かしてみたらこいつシリアライズされますよとか、パフォーマンス上ね。データベースこれだと無理ですとか、そういう動かしてみたときに不安感を煽らないといけないですね。何でもかんでも動く前提、例えばメーカーの方が入ったら動く前提っていうのはもう前提をやめましょうってことです。つないでみて動くかどうかを確かめましょうってことです。つなぐまで誰も分かんないと思ってください。これに関しては真逆だと思ってください。皆さんのアイデアと、つないだら分からないって、つなぐまで誰も分かんないです。違うものをつなげているので、つなぐまで誰も分かんないです。例えば認証が最後の最後で動かなくて、このシステム動かないってケースもあり得ます。システム上はくっつきそうだなと思ってつけたんだけど、認証システムがまるで合わないのでつなげませんでした。データベーススキーマが似てたんだけども、つなげてみたら全く違う内容で、データが違いましたと、スキーマは一緒でしたと、全然つながりませんと。やってみろってことですね。でやってどんどん経験値を上げていってください。つないだものに対して経験値を上げていってください。丸の経験値を上げすぎると、なんかつながりそうな気になってきちゃうので、あるいはエクセルの経験値を上げすぎるとマス目に最初にしてしまうので、そこが大事ですね。どちらかというと。で次が再利用可能な資産ですね。これが先ほどテンプレート化です。で皆さんが言っているテンプレートというイメージがレベルがここのレベルです。設計書で開発できるレベルまでのテンプレートです。はい、あとじゃあ企業におけてどういう需要なのかっていうところを説明していきます。でこれ大事なんですけども、文化を作っていきます。文化っていうのはアーキテクチャを文化にしていくって僕よく説明するんですけど、後輩に教えれるものです。すごく簡単に言うと、先輩になりましたと、後輩が入ってきましたと部署に、あるいは新しいチームのメンバー来ましたと、何を伝えるかっていうことです。うちの会社ではこれを教えよう、開発者として。なんとかトレーニングに行けば全部できるの？違いますよと。企業文化っていうのはこの開発から起こせると思ってます。まあ全部の基本になります。教育、メンテナンス、外部委託。うちの会社はこういう会社なので、外部に出すときもこうしてくださいってことですね。まあ、あと、まあ、方針とか開発の難易度、コストですね。今持ってるベースラインアーキテクチャに対してこれは難易度が高いかどうかって判定もできるようになります。つまり今の見積もりの精度もどんどん上がります。まあ、経験値でいうと、まあ、Java の開発で教えた方でいうと、1年目の方が2年目に10年目よりも早くなりました。10年目の方よりも早くなりました。これを使って作ってるケース、当たり前なんですけど、準備されているからですね。準備してないものは遅いです。準備しているものは早い、それだけです。まあ、あと、まあ、ビジネスに貢献したいので、どちらかというとビジネスユーザーと対話できるためにデベロッパーが前に出るイメージになります。俺こうしたいんだよねっていうビジネスユーザーに対して、いやそれはシステム上こうできますけど、全体見たらやめましょうとか、あるいはすぐにこう実現できますとか、そういうまあバディというか仲間になっていくってことが、ものすごく企業の一員として自分の価値を高められると思っています。で私のディファインとしては、企業におけるアーキテクチャっていうのは、知恵を生かした、ちょっと忘れてますね、これ未来に向けた再利用可能な中小構造と、それを構成するいくつかの要素を記述したもので、まあ、各社で異なってほしいです。最適化されると他の会社では使えないです、ほぼ。 で、まあ、容易に変更できない重要な決定というところですね。これもものすごく大事なファクターです。最初ちょろっと先ほどね、皆さん決めましたけど、土管決めましたよね。土管決めた土管がもう外せないですね。ずっとですよ、ずっとですよ。外すと自分も怒られますけどねでものすごく大事な決定を今ちょっと軽くやってるケースもあるっていうのをちょっと言いたかったので今そう言っています。で、まあ、ご質問としては御社のアーキテクチャ再利用可能ですかってことです。別のシステムになっても同じアーキテクチャ作れますかってことです。できますかってことですね、質問としては。で、まあ、再利用不可能なアーキテクチャってじゃあ何でしょうと、反対側に行きますよ。これ行きましたね。過去に向かって高速でバック、これです。課題を分析すると過去の課題を分析しているので、ずっとバックミラー見ながらバックしてる感じですね。フロントミラー見てくださいということです。これ口酸っぱく言います。もういろんなチームでプロジェクトでミーティングして課題を整理するとどんどん後ろに行きます。あいつがもともとこれが悪かったみたいなあります。あと自分で考えにお任せしちゃおうみたいな、これもダメです。これほとんどのお任せが大体ダメになります。自分さえいらなくなります。これはっきり言います。だと社員が誰もでき分かんないぐらい難しいってことですね。一生懸命絵描きましたと、アーキテクチャができた、やったと、俺こんないいアーキテクチャ描けたと、見てくれと、誰も分かんないと、分かんないけどあの人が言ってるからしょうがないやるかみたいないっぱい残業が増えます。これぜひですね、自分の後ろの人を考えながらアーキテクチャ描いてください。後ろの方を考えてほしいです。こいつらのスキルだったらこれぐらいがいいな、うちの会社だったらこれぐらいがいいな、1個落としてください、自分の思ってるよりも。あと勉強したからやってみたいみたいな、これもやめてください。ちょっとこれパターン習っちゃってやってみたいな、これビジターパターンにして、こっちがファサードパターンにして、こっちは何パターンにして、最後直すの不分になってます、修正の人には。アーキテクチャをしっかり作っていくってことと修正っていうのはニアリーイコールです。企業にとっては死活問題です、ほぼ。あと再利用してますっていう会社に行きます。うちは再利用してますなので、アーキテクチャだけ作ってくださいって言われる時があって、何をしてるんですか、コード標準作ってます。コード標準何回読みました、1回ぐらい読んだかもしれませんこういう細部にわたる構造までアーキテクチャリング、あるいは部品化していくとですね、コーディング表示ほぼいらないです。真似して書けますので。あとフレームワーク、うちはなんとかフレームワークを、ちょっと言わないです、名前は言えないので言わないですよ、ペケペケペケフレームワークを使ってるので、これがみんな同じですと、中見たら全部違います、コードが。どうやってメンテナンス、なんとかフレームワーク詳しい方ならできますって言うんですけど、ちょっとそれも間違いです。フレームワーク入れるとフレームワークをなんか適用するのが仕事みたいになってしまう。やりたいことはソフトウェアを作ることなんで、それに対してアーキテクチャリングしなさいってことですね。もちろんフレームワークもその一部です。ですけどもうちょっとレベルを上げましょうってことですね。まあ、あとはもっと低い方ですね。再利用流動が低すぎて、コーディングでよくここはパフォーマンス上がらないからフォーイチやめてフォーオブにしなさいと。全体から見たらどうでもいい時あります。はるかにデータベーストランザクションが重い時に、 C シャープあるいは Java のフォーオブで悩んでるよりも、全体に遅いところをもっとやることがあるってことですね簡単に言うと、ここにコーディングレビューで鬼のような顔してやってもですね、全体に影響があまりないです。もちろん影響があるときありますよ。最終チューニングのときは。やってる方だったら失礼なので、そういうフォローもしておきますけど。で、じゃあ再利用可能なアーキテクチャは何だろう。まあ、これは簡単ですね。 何を実現したいかっていうのが目的と合ってる、しっかり作りたいものになってるってことですね。これなんか持ってきちゃうと結局ないんですよ。なのでこういうのにしたいっていうのがあって作ってってほしいです、アーキテクチャを。アーキテクトとかく経験値から来るので、俺はこれが得意だからこれにしちゃおうみたいな決めるんですけども、そもそもやりたいことをちゃんとやっておくってことがものすごく再利用に効いてきます。じゃあ何年有効なのと、このテクノロジー、あるいはあるベンダーのでっかいパッケージ入れてるけど、メンテナンスできる人はあるコンサル会社のある人しかできないよみたいな、それだとみんなが使えないですよね。あとシンプルですね。これ本当にシンプルにしてください。本当にシンプルにしてください。メンテナンスやってみて何分かまで計測してほしいぐらいです、僕は。本当に自分のエゴでデザイン出てないかってチェックしてください。これ最後戦うのは実は僕はアーキテクトと戦います。簡単にするために。ここ徹底的にやります。で、まあ目的に合った資産ができていることですね。資産ができていることはものすごく大事です。皆さんが新しいアーキテクチャを提供するときにどれぐらい持ってますか？アーキテクチャ、ガイダンス、トレーニング、人材、アーキテクト。アーキテクトも得意不得意がありますので、この分野が得意なアーキテクトという形でも持っているときもあります。カリスマ的なアーキテクトがいる場合だとちょっと危険です。一つ言います、全部できるアーキテクトはいません。全部できるアーキテクトがいない前提で物事を全て進めるためには検証が必要ってことです。動かさないと誰も分かんないってことです。あとこれ忘れがちなんですけども、必ず移行移行って皆さんおっしゃるんですけど、必ずアーキテクチャが死ぬ時があります。これ便利なアーキテクチャ、あるいは活躍したアーキテクチャほどメンテナンスする人が減ってきます。残念ながらうまくいきすぎているので、まあいろんな成功しているパッケージでありますけども、成長期成熟期に来るとほとんど危なくなってます。車で言いますとガソリンがゼロの状態で100キロで行ってる感じです。加速しているので何の問題もないから、どんどん人員コストカットになるんですね。成長期になるとどんどん IT はコストカットであるっていう感じになっちゃうんですね。うまくいってんじゃんと、人減らせみたいな、まあうまくいってる曲線と人の曲線が変わってくるので、スイッチされるので、で人が減ってくるとメンテナンスできなくなるので、これ必ず大事です。ライフサイクルがあるっていう考え方ですね。導入、成長、成熟、衰退があると。一応衰退って書いておきました。衰退ね。消えないです。ところが。消えないやつ、皆さんも多分いろいろ記憶にあると思います。消えないやつが必ず残ります。衰退するだけです。で、成長期、成熟期の頃にうまくいってるアーキテクチャほど、次どういうアーキテクチャになるんだろうっていうのが、まあ過去にドキュメント系のパッケージとかもそうでしたし、今のシェアポイントとかもそうかもしれないですけど、うまくいってるものは、次代替何するかっていうのがもう検討に入らないといけないです。コモディティ化してますので、今安心だからやらないっていうのが、先ほど戻りますよ、未来の設計ではうまくいってるものも課題なんですよ。未来だと課題になってるんです。実は現状課題じゃないのに未来になると急に課題になったやつがあるんですよ。ここ面白いところなので、将来的に誰もメンテナンスやつがいなくなるやつですね。もう何個もあると思います。じゃあアーキテクチャ戦略どう作っていくかって話に、少し触れたいと思います。大丈夫ですか？ついてきてますか？すいませんね、つまんない話で。非常に大事な話なんですけども、かなり短い期間で決めることなので、それを伸ばしている感じで聞いてください。すべてのものはほぼ一瞬で決めていくことが多いです。ですけどものすごく重要です。ごめんなさい。じゃあ次に 策定していくって感じの、まあ、弊社でやってるやり方を少しだけご紹介していきます。ケースによって実は違うので、ちょっと一般的な話としてここからさせていただきます。で、何が一般的かっていうと、この目的の部分が我々が定義した目的に従ってやってるという形がお話の前提です。で、一つは戦略的組織のシフトですね。今の IT メンテナンスってモードに、先ほど成熟期に近づいてきてますので、コストカットしか目的がなくなってしまうんですね、どんどん。なので人員削減か、まあベンダーをカットするとか、そういう戦略どうしてもなりがちなんですね。ところが必要な IT になってほしい、いただきたいと思って、その未来の方ですね、 2B の方、 IT を必要なものになっていくためには、企業戦略に使おうとしているシステムをものすごく早く作れるようにしたいっていう感じにしたいんですよね、一つは。あと、せっかくこう皆さんもタブレットとか携帯とかお持ちですけど、まだまだ使えないですよ、企業では。普段皆さんがやってることが企業システムにまだ導入できてないんですよ。まだまだやることいっぱいあるのに、人員だけどんどん下がっていくんですよ。どんどん提案していただきたいんですね、経営陣に。まあ、で、それをやっていくために、先ほどしないことを決めるって言ったのがそうなんですけども、どっか絞んないといけないので、コモディティ化と、アーキテクチャの統制によるコモディティ化と、もう一つは企業戦略への合致するための戦略、2つが同時に必要です、現状の IT では。で、まず簡単に言いますと、現状把握、今何動いているのか、ここが間違いやすいです。現状把握するので、過去の課題がうわって出ますのに、今うまくいってるやつが出ないです。アーキテクチャの場合はサイクリックなので、今うまくいってるところが次の課題になりますので、予見して作らないといけないです。で、次が方針ですね。方針を作っていくってことですね。まあ、このエリアは似ているアーキテクチャなので同じにしてしまおうと、もう企業としては。マイクロソフトで言うとあれですかね、PC を揃えた方がメンテナンスしやすいとか、企業内でもやられてると思いますけど、そういった話にちょっと近いことかもしれないですね。で、最後はそれを実行順番の実行順を決めましょうってことですね。ロードマップを作って。で、現状把握でやること、これたくさんあるんですけども、まずはこの事業戦略の確認ですね。これ IT 戦略とも絡みます。で、次にアーキテクチャ最適性の確認ですね。問題児の特定、企業の中で 人にすると、人じゃないです、これ問題児って言ってるのはシステムのことです。人の場合はプロジェクトマネージャーとかがあるケースがあります。このプロマネの人だといつも失敗するみたいな、それはあるかもしれないですけど、この場合はシステムです。システム上、このシステムいつも落ちてしまうとか、コストがかかるよとか、直せないみたいな話が出てきます。で、次にソリューションオーダー。これが将来の、何をやっていくかって、今週、案件ですね。年間の案件、あるいは3年後にこういうシステム切り替えを考えているみたいな候補ですね。まあ、その辺で、まあ、問題児をどの辺に直していくかっていうのを、まあ、だんだん把握してきますね。あるいは3人ぐらいしか使ってないけど、企業全体、子会社含めたら、この会社だけすごくシステムが多いとかですね。それ減らすケースもあります。で、次に方針策定ですね。で、方針策定は、これが大事なんですけども、将来の裁量性です。これ、現在の裁量性いくと、さっき分析一生懸命やってしまったので、現在のやつに全部なります。現在のパッケージ面が全部並びます。将来どうしていくかっていう工程を作っていきます。ここの辺がかなり重要です。あるいは似ているものはもう揃えましょうと、仕方ないと、うちの情報システムは20人しかいないんだから200システムは難しいだろうと。まあ、会社によっては1人20システムが見てる会社さんもあります。どんどんシステムが増えていくと。あと、実行優先順位、ここですね。この辺が先ほどの、まあ、バランススコアカードからでもいいですし、現状の、まあ、バリューチェーンの中の から来た課題でも構わないんですけども、そこに対する戦略に対してどんなシステムを優先すべきかっていう形ですね。っていうのを合わせてあげることが大事です、ここで。で、次に最後にちょっと厳しいですけども、まあ、目標値と方針を決めると。何システム行こうというのを決めていくってことです。これちょっと厳しい目です。コミットメントですね。で、次にやるのが、現在あるもの、将来作んなきゃいけない資産っていうのを整理していきます。今こうだけど次こうしようとか。人員もそうですね。あのシステムをこっちに絞っていくので、この人員がこういうリソースを構築しなきゃいけないとか。できたら自分たちで教育システムを持っている方が強くなります。あとスキルですね。まあ僕らで言うと、この画面ですと、この人は30分、この人は5時間半、この人は12時間かかるみたいな。実際には作り手の方が10倍以上スピードが違います。皆さんプログラマーって1人月って打つんですけど、ほとんどの場合が10倍ぐらいスキルが違う人が集まってます。人間ですね。人間が重要になってきてしまうんですけども、最終的には。で、次が資産管理ですね。管理人を作ります。これ管理人がいなくなります。さっきうまくいってるやつが管理人がいなくなります。管理しなくていいんだったら次のやつを検討するチームに回してあげる。まあ、長期的な視点の役員の方がいらっしゃると非常にうまくいくと思います。ところが、売りが先行して、どんどんうまくいっているものはどんどんさばけていくので、誰もメンテナンス人がいなくなってきます。で、経営陣も売る方にばっかりこう、あるいは適用する方ばっかりに目がいってしまうので、次のものが必要な時期と認識しないといけないですね。で、最後にそれらを合わせて、同じアーキテクチャでしたら先に何とかシステム先やって、次似てるシステムでこれをやろうと、同じ人員をはめようとか、そういうシステム単位の人員の当てはめ方が可能になってきます。もちろん同じアーキテクチャを作れば、スキルが上がってきますので、早く作れるようになってきます。まあ、実行に必要な要素はたくさんあるんですけども、こんだけ言った後ですけども、アーキテクチャがフィッティングしてないと結局はうまくいかないです。やろうとしていることにアーキテクチャは合ってないと結局はギャップが増えてしまうということです。すごく当たり前です。あとそれ自体のライフサイクルがあるってことを認識しないといけないです。これ皆さんマイグレーションって言葉でたくさん呼んでますけど、その前に必要です。徐々にでしかシステムは変えられないです。もうすでにシステムはたくさんあります。徐々にしか変わらないです。例えば10年で10個ずつやっていく、変えていくのか。いきなり10年後に丸ごとやるサイズではもう企業のシステムはないんですね。大きくなりすぎて。まあ、企業に特化してるっていうのは大事なんですけども、まあ、もうちょっとブレイクダウンすると、風土ですね。カルチャー近いですけども、業務フローとか、まあ、必ず承認が入りますとか、並行承認が入りますとか、まあ、オペレーションでと画面に必ずファンクションキーを入れてくださいとか、まあ、すごい細かい話ですよ。うちの会社必ず何段承認ですとか、UI では必ずこうエンターキーで移りたいですとか、まだ未だにいますね。ウェブになってもエンターキーで移りたいですとか言います。ごめんなさい、エンターキーが好きな方いたらごめんなさい。あと価値観ですね。価値観で、まあこういう画面じゃない、一画面にとにかく全部入れてくれ、みたいな会社もあります。こうなんかダイアログが出るのは嫌だと。一画面でびっちり、こう1ミリもなく入れてくれと。Excel みたいにびっちり入れてくれと。のもあります。日本人だとやっぱそういう細かいところの指定がかなりあるんですけども、標準があると、これが標準なので我慢してくださいと。それ以上はエクスタルでフィーもらえますよっていう、まあ、そういう交渉もできるようになります。ユーザー部門の方と。あと、まあ、繰り返しますけども、設計ドキュメントがこれぐらいあったらもう誰も読まないです。だから、もう、最初の構成をやっぱりすごく分かりやすくしていくっていうのと、徹底的にトレーニングすることもそうなんですけども、理解しやすく素早くやるってことですね。うん。で、だんだん同じ設計書書かないので、 可変部分だけにフォーカスされます。要するに変更部分の設計書にフォーカスされた状態になってきます。徐々に。ですね。で、次に、まあ、ライフサイクルの話します。じゃあ戦略終わった後どうすればいいのって話ですね。戦略終わった後は、さっきガバナンスって話しましたね。ガバナンスは戦略とモニタリングが同時に必要です。同時というか、まあ、サイクリックに必要です。で、次にやることはアーキテクチャのマネジメントが必要です。これがやってない会社がほとんどです。まあ、先ほど管理人を置くっていうことですね。まあ、構築とパターン化ですね。はい。で、まあ、ドメイン分析とか、アーキテクチャの分析、あるいは私、ファクトリーをずっと勉強したので、ソフトウェアファクトリーの時でもそうなんですけども、まあ、工場を作るイメージの、工場建設です。で、工場で部品を、まあ、プロジェクトで使うという形のイメージで捉えてください。で、それを適用する際の教育ですとか、フィードバックです。こちらがプロジェクト管理になりますので、アークテクチャ駆動開発って私呼んでます。先ほどの関数でいくと、最初のパラメーターにアークテクチャを入れなさいっていう絵を描きましたけども、その意味ですね。で、まあ、マネージメントされていってなっていくと。で、これ自体がサイクルを持ってるってことです。いずれなくなるんです。よろしいですか。この概念がものすごく大事で、これ最初実は僕もよく分かんなかったです。十何年前は。最初に見せられてなんか当たり前だなと思ったんですよ。絵見て。これを作るのはものすごく大変です。これまでたくさん部品化を試みてきました。でも、アーキテクトチームがいて、このこういうのやりたいんだけどって相談をして、こういうテンプレートを作っていく組織が、実際には今ないです。火消し部隊にいて、なんかちょっと来て直してくれる人はたくさんできたんですけど、こういう組織だってやっていくこと、あるいはオーダー時点でアーキテクチャを決定する、先ほど序盤がものすごく大事です。オーダーのタイミングでアーキテクチャを決めてください。そうすることによってそのシステムは必ず動くことを保証します。かつ見積もり可能なサイクリックに始めます。で、マネージメント可能なサイクルに持っていくことがアーキテクチャを、アーキテクチャはすごく不安定なんですよ。それをマネージメント可能な工程に持っていくことがものすごく大事なので、ライフサイクル管理が大事ですよって話をしています。こういう大きな視点の中でアーキテクチャをメンテナンスしていく組織をぜひ作っていただく。この中でも何人かそういうことに共感していただける方がいたら、ぜひ実行していただきたいなと思っています。以前は多分あったと思います。どの会社にも。ところが、オブジェクト思考、あるいはスクリプティングの台頭で、たくさんの言語と、たくさんのアーキテクチャが出てきて、アーキテクチャを選ぶこと自体がトレンドになってしまったんですね。じゃあ最後にまとめます。じゃあ、未来を作る企業アプリケーションアーキテクチャ戦略は何かということですね。で、もう一つは、情報システム部門が戦略的組織を変えましょう、あるいは SIR がもっとお客さんの戦略に沿ったものを提案できるようにしましょうという目的で考えます。で、1個目に大事なのは、将来利用する再利用可能なアーキテクチャ、これを構築することです。これ今日未来の話何回かしましたので、皆さんもだいぶそこは概念として今日はできたのではないかなと思います。で、もう一つは、アーキテクチャを中心としたライフサイクルが確立していくことがものすごく大事ってことです。うまくいっているものほど消えてきます。アーキテクチャの場合は。よろしいですか。で、まあ、以上で私の講演が終わりますが、もしご質問ある方は、書いていただくか、後でご質問を受けますので、よろしくお願いします。で、再度、未来デザインと、弊社のアーキテクチャ、ビジョンを書きましたので、皆様の会社の未来を、ぜひ皆様が変えれるように、今日の中で一個でもヒントがあれば、 必ず1個皆さんにもピンってひらめくのがあると思います。ぜひそれを実行していただきたいなと思っています。はい、ご清聴ありがとうございました。